はい、ということで、オタク経済圏創世記の3回目の音声でございます。今日もですね、前回に引き続き、ここ面白いな、ここちょっと考えた方がいいんじゃないってところを私なりに選んで皆さんにご紹介しつつお話ししていきたいと思います。で、この本どうでしょう、読みやすいでしょうか。普段から、答えのない問題について考えるっていうトレーニングをしてないと結構きついかもしれないですね。与えられたものを正確にこなすとか、与えられたものを少しでも効率よくこなすっていう、思考パターンだと、これ系の本は結構きついんじゃないかなというふうに思います。これいいとこ悪いとかじゃなくて、どこに身を置いてるかって話だけなんで、トレーニングするといいんじゃないかなと思いますけども。なので、読みづらかったな、読むのしんどかったなっていう人はですね、あまり速読しようとせずにゆっくりじっくりこう一文一文学んでながら読むとトレーニングできるようになってきます。はい。で、今回ですね、私がここはちょっと皆さんと共有したいなと思ったところがですね、ちょっとどこら辺かなと思うんですけども、そのね、ちょっとじゃあもう読みますね。アイドル市場の成長理由はバイアスを持って語られすぎている。未成熟のアイドルを愛好する40から50代の独身男性がピックアップされ、小児性愛まがいの語られ方をされることが多いと。21世紀に入りオタク的だと言われてきたアニメやゲームの趣味嗜好を一般人が当たり前のように消費する時代に入り、可愛い、キモカワなど大衆を侮る萌え文化が出始めた頃から、実は愛情と大衆の決別が行われている。です。つまりですね、愛情と対象の決別が行われているっていうすごいフェーズに入ったってことなんですね。これめちゃめちゃ面白いですよね。二次元化、記号化、非対象化によって実際に触れられず、自分から距離があるものでも愛着を持つことが習慣化している。これ考えられないですよね。昔はやっぱアイドルとかにキャッキャ言ってる人いたけど、二次元ですよ、もう。二次元、要は絵でしかない。絵でしかないって言ったら、ファンの人たちにキレられると思うんですけども、そういったものに愛着を持つという新しい、ジャンルができたわけですよね。もともと小説の中の主人公に執着するというか、自分を重ねてとか、そういうのあったと思うんですけども、このオタク文化の中で面白いのは、その二次元のもの、実在しない絵だけの状態のものを、追っかけするっていう新しいジャンルができたということですね。これすごいですよね。今となって普通だけど、よくよく考えたら昔はなかったことなんで、そこがね、非常に面白いと思います。続き読みますね。ファン体験の少ない人には理解されにくい概念だが、近年こうした音楽ライブコンサートにおいて、消費の主体ですよ、は実のところユーザー自身ではないと。今までは、ユーザー、要は消費者がですね、お金を払ってファン体験をしていたから、ファンの方、オタクの方が消費者だったわけですよね。それが変わったよって言ってるわけですね。自分が楽しむために会場に足を運ぶのではないのだと。むしろタレント側が自分が行くことで喜んでくれる。タレント、これちょっとね、文章がちょっと微妙だなと思う。自分が行くことでタレント側が喜んでくれる、応援し続けて自分の顔も認識しているような身近なタレントがたくさん集まった会場で目いっぱい頑張って演奏し楽しんでくれている、その様子を見に行く、楽しませに行くということが動機づけになっていると。わかります？だから昔消費してた時っていうのは、ほらお金払ってんだからお前踊れよみたいな感じだったわけですよね。すっごい極端なこと言うと。だけども、だからもう授業参観みたいな、子供が一生懸命こう演技したりとか演奏してるのを親見に行きますみたいな。で、それはその子供がお金払ってるから、授業料払ってんだから子供が踊ってんの見せろやって言って行くわけじゃないじゃないですか。子供の発表会とかって、子供の成長を見に行って、ああよかった、で、自分が見に行ったことで子供が喜んでくれるみたいな感じじゃないですか。それと同じことが起こっているんだよっていうことを言ってるわけですよね。この変化ってすごく大きいですよね。要は消費の形態が変わったということですもん。何を学んでるかということと、消費の形態が変わったっていうのが、昨今の、アイドル市場の非常に大きな点だということです。 で、まあ、それは、ああ、そうかって感じだと思うんですけども、大事なのはですね、こういうところにビジネスチャンスってやっぱあるんだなってすごく思いましたね。今もだから、前回の音声にもでも言って繰り返しになっちゃうんですけども、サラリーマンやってるとですね、どうしても今自分がやってることの延長線上に未来を描いてしまうんですよね。で、仕事でそれやってるから自分の人生でもそうしちゃうんですよ。だけども、世の中ではこういうことをやってる人もいるわけですよね。今まで実際に例えば松田聖子とか中森明菜とかまで、戻っちゃうんですけども、そういう実在の人たちを追っかけるっていうのが、まあ、ファンだったわけですよね。が、言ってしまえば二次元の紙っぺらみたいなものを奏でるという文化ができたりとか、今まではお金払ってんだから最高のショーを見せてくれよみたいな感じで、ファンであるけれども、タレントとかコンテンツを消費してたのに、ファンたちって。あたかも学芸会に行くお母さんお父さんたちのように、ファンを楽しませるために行く、コンサートに行くという消費の形態が出ましたよということです。出ましたよっていうか、それ仕掛けたやつがいるわけですよね。で、まあ、それをやろうよってわけじゃないんですけども、そういう思考パターンを持っていると面白いよということです。なぜかっていうと、今までにないものを作るっていうのを、まあ、仕事とかでもやっていると、自分の人生でもそれができるわけですよね。で、今まで人生こういうふうに生きてきたけど、こういうふうに生きたいっていうふうにガラッと路線を変えられるかどうかっていうのは、一つとしてはやっぱ仕事でこういうふうな思考を持っているかどうかっていうことも聞いてくるんじゃないかなと思いました。以上です。